本当に何が起こるかわからないけれども、それよりも神様は大いなるお方なのだというのが私たちの信仰ではないか。どうしてこんなことが起こるのですかと私たちはつい神様を小さくしてしまう。救いを見なさい。十字架を見るときに、それこそどうしてという、あの出来事がなかったら救いはないのです。説明は難しいです。どうしてそれが救いなのですか。しかし滅ゆく者には愚かではあるが、救いに預かる私たちには神の力ですと聖書ははっきり宣言しています。神様はそういうことがおできになる。この時は海を分けられた、私のこの時にはじゃあどんなことをなされるんだろう。そのように神様の不思議を信じて、神様どうなされるんだろう、神様何でもおできになるから、ああいうふうにされるかもしれない、こうされるかもしれない、とにかくは必ず神様は道を開いてくださるんだ。詩編の37編の5節に次のような御言葉があります。あなたの道を主に委ねよう、主に信頼せよ、主はそれを成し遂げられる。委ねようというヘブル語の言葉は実は転ばせという意味があるんです。詩編37編の778ページです。もう持っていくっていうこともできない、もう何とかちょっとずつ押して転がすぐらいはできますという、それでいいんだよと、神様何とかしてくださいと言って、もう神様の方に転がしていったらそれでいいんだ、まあ本当丸投げ以上のことです。しかもその道を委ねようと、いやこの道行こうかあの道行こうかって言いたいけども、そんな道さえも見えない、そのもう道もも委ねる、どの道を歩むか、本当に転がり込むように私自身を委ねます、主は成し遂げてくださいます。イスラエルの人々はかろうじて海を渡るときにそれができたわけです。それでも信じなくて、いやこんなところ行って歩いてる間にバシャーンってなったらどうするんですかと言わずに、主が開かれた道を信じて進んでいった。ただその救いを見続けることはできなかった。その後海が閉ざされて、もう過去のことは全部あの海の中に葬られた。私たちの洗礼がまさにそうです。洗礼で全部私たちは過去のことはもう十字架で葬られたんだ。ところがイスラエルがそうであるように、あのエジプトであんなもの食べたのはよかったと、古いものは過ぎ去っていない。そして私はどこに立ってしまっているんだろうと思わされる。しかし神様は必ず救いを見なさい、すべて転がして私に任せなさい、私の計画だけが固く立つのだと主は語られます。日本を代表するクリスチャンの一人、世界的なクリスチャンとも言われます香川豊彦。この人は、幼い頃から貧しくて、しかも結核を持っていて、21歳の時にその結核が悪化してしまって、吐血がずっと続く、昔のことです。結核っていうのは 不治の病と言われていた時代です。もうそれで吐血が続くわけですから、お医者さんももう手遅れですと、もう言われてしまうような状況にも陥ったそうです。で彼はこの寝たまんまで、まあ、貧しい身なりです、身寄りで、当然周りもみんな貧しい人たちですから、このまま病床でずっといると周りに迷惑かかると、そうならない前に死んでしまおうとまで思っていました。しかしその前に彼は宣教師を通してイエス様を信じていたんです。そして聖書の言葉を思い出したんです。イエス様は裏切られ過酷な苦しみを受けられた時、自殺を考えられただろうか、いやイエス様は最後まで希望を捨てられなかったではないか、十字架にかかられた時もご自分の前に置かれた喜びの上に十字架の恥ずかしみをも耐え忍ばれたと聖書は書いてある。イエス様は十字架にかかられる前に、私はよみがえりであり命であると語られた。あの時ももう4日も経っています。救いの道など見えないような状況の中で、復活の希望を待ちなさい、信じるなら神の栄光を見るであろうと言ったではないかと言われた。その復活の御言葉が香川豊彦に強く望んだんです。そして彼は、私はよみがえりであり命である、この言葉をずっと繰り返し口ずさみ続けました。そして、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、生きていて私を信じる者はいつまでも死なない、あなたがこれを信じるか、信じます、死ぬのをやめて命ある限り立ち上がっていこう、すると本当に死を待ち望む者は新たなる力を得とあるように、不思議なように力が望み、彼は床から起き上がって歩くことができました。それだけではない、もう自分の荷物を全部乗せて、その時神戸に住んでいたんですが、神戸の貧民街に入っていって、そして自分が医者からも見せ放されて、誰からも相手にされなかった、しかしイエス様は私を見捨てられなかったということを、そこに希望を持ち、その貧民街の誰からも相手にされないような娼婦や酔っ払いやヤクザ、その人たちに、私も医者からサジを投げられたようなものですが、その私に命を与えてくださったお方があると大胆に語るものとなっていきました。皆さんは貧しくてここにいますが、絶望の中でも希望があります。イエス様を迎え入れられる、迎え入れると絶望の中でも希望が芽生えます。希望の花が咲きます。そして再出発ができます。悪性の結核もいつしか癒されて、そしてそういう貧しい人たちが立ち上がっていく、まあ、その中から、まあ、盛況の働きも起こっていくんですけれども、どんなに閉ざされてどこにも救いの店などないと見えるようなその状況を、その中でも私はよみがえりであり命であると、救いの道があると神様は私たちに語ってくださいます。あなた方は恐れてはならない、固くなって主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。主はいつも私たちの先頭に立ってあらゆる困難を打ち破ってくださる、救いの道を切り開いてくださるお方である。そのことを信じて多くの人たちに伝えることができるように用いられることを願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、 ぱり私たちはどこに立っているか、じっと立っていることができるかどうか、あなたを待ち望み、あなたは必ず道を開かれる、そこに従わせてくださいと、そのようにあなたと共にあることを望むものでしょうと、それともあの弟子のよりもエジプト人に仕える方が良かったのですと言ってその場を離れてしまうものでしょうか。主よ、どうぞ私を信じる者としてください。あなたの救いを見、あなたが私たちのために十字架から降りてみようとどれだけ周りから罵られても、あなたは一歩も一つの指も動かされずに、その十字架に私たちの救いのためにとどまり続け、復活の道を開かれたお方であること、私たちがそこに固く立つものとならせてくださるようにお願いいたします。どんな険しい中にあっても、死をも打ち破られたお方が私たちの見ることのできない道を開かれ、見たことのないような出来事を行ってくださるお方であることを信じて、その方を待ち望み、わしのように翼を張って登るものとならせてください。そして多くの失望の中にある方々に、あなたの命の光が差し込むことができるように私たちを使わせてくださることをお願いいたします。教会を豊かにお持ちくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。